ありがとう、作家の本田健です。今、ナイル川クルーズに、来ています。今ですね、ちょうどルクソールの方に、向かってます。アスワンダムって皆さん聞いたことあるかどうかわかりませんが、アスワンダムからですね、ルクソールに向けて出るとこです。面白いのが、スペイン人、イタリア人、ポルトガル人、アメリカ人、中国人、韓国人、そして日本のグループもですね、ここにいますね。面白いのはですね、この、エジプト5000年の歴史を見てきて感じるのは見てください。これね、このすぐ、川沿いは緑があるでしょう。でももう本当に100メートル、200メートル行った先はもう砂漠で、ここからサハラ砂漠が続いていくんですよね。で、今こっちは、カイロの方に向かっているので、古代エジプトのピラミッドとか作られた時に、そのピラミッドの一種もここからずーっとエチオピアの方で切り出されて、アスワンとかの辺にね、いっぱい切り出し場があるんですけど、そこでずっと、この川を下って、北か、の方に、北上していくというふうに、まあ、そういう貿易のね、こんな何十何百っていう船が行ってたんでしょうね。そこにいます。で、ここで今ちょっと僕は新しい物語を書き始めたところなんですが、今回エジプトで考えたことをちょっとね、皆さんにもシェアしたいなというふうに思います。まず、この5000年の歴史っていうふうに言いますけど、もう古代エジプトって、そのピラミッドがね、作られた時から、そして、それもね、古代からいっぱいあるんです。年表とか見ていただいたらわかると思いますが、そしてローマ、時代に突入して、ローマがここの辺を、まあ、クレオパトラからね、ローマの時代になって、それからペルシャに占領されて、なのでイスラム教に改宗するわけですよね。その時に寺院が破壊されたりとかしてるんですけども、まあ、この、ここにいる人たちっていうのはそのある意味子孫なわけですけど、見てください。今でもね、そんなに綺麗じゃない家がいっぱい立ち並んでて、ひょっとしたら古代の方が綺麗だったんじゃないかなというふうに感じますね。ここですごく僕が感じるのは、5000年で残るもの、そして5年、50年で消えるものっていうふうに思います。エジプトはすごく特殊なところで、その雨がほとんど降らないっていうのと、まあいろんな条件が重なって、で、そしてその石のもの、これは残ったわけですよね。神殿とかでも日本だったらね、風雨にさらされてっていう言葉がありますけど、消えてしまうけど、ここではですね、5000年前のものもちゃんと保存したわけじゃなくて、たまたま残ったという感じなんですが、そういうふうなね、歴史のその波に現れて残ったもの、これが至るところにあるというので、非常に特殊な地域だなというふうに思います。まあ、そしてね、その、こう自分の生活とか振り返って、まあ、ようやく作家として20年やってきたと思うんですけど、まあ、20年ってね、長いなと思ったけど、でもまあ、5000年に比べたらね、本当に一瞬だし、その、ついついね、この数年とかで、例えば、こう、フォロワー数をどうやって増やすとか、読者数を増やすとか、なんかそういうところに救急してしまってる。まあ僕はあんまりそういうタイプじゃありませんが、そういう、こう、現代の生活に比べたら、なんかね、こう、はぁってなる。そういう感じが、しました。2番目はですね、こう、死っていうものと来世っていうものを、ここではすごく、こう、大事にしてるんですよね。なので自分がこう死ぬっていうことを前提にお墓を例えば作ったりとか、まあ、ピラミッドがね、いろんなお墓かどうかともかく、死後っていうのが前提になって設計されてるんですよね。なのでもし自分が今回の人生でどういうふうに終わるかともかく、そこからその転生していく、僕のメンターの人たちは結構来世に興味があって、まあ70代になるとみんなそうなるんですかね。僕は来世にあんまり興味がないんですけど、そういうことをですね、このエジプトの古代の人たちは特に考えた。いうのが非常に面白いですね。なので、この焦らずに長い、まあ、長い視点で言ってもね、来世まで考える人は少ないと思いますけど、そういうふうな考え方もありだなというふうに、こういうところに来たら思いますね。さあ、そして、これちょうど今皆さん砂漠が見えてきたと思いますけど、もうここしか、植物を育てたり、ご飯を作ったり、そのお米とか、その小麦とか作ったりすること、ところができないってことを考えたら、本当にこう、水が近くないと命っていうのは育たない。日本だとね、そういうのがほとんどないので、水の問題ってないじゃないですか。でもこっちは淡水化プロジェクトとかもあって、今で調べたら、1リットル 0.1 円ぐらいで海の水を生水に変えられるっていうのがあるそうなんですけど、 日本は本当にそういったことはしなくても降ってくる。っていうのがですね、イスラエルに行った時も感じましたけど、なんてすごいことなんだなっていうふうに、思いますね。で、この砂漠っていうのは本当に命がなくて、もう、ものの5分いたらね、もう全身の水が5%ぐらい蒸発してるような、そんな感じがします。でも砂漠に立ってみると、普段どれだけ僕たちがノイズに、囲まれてるのかっていうのを感じますね。なので、このエジプトに来て、単なる観光の場所じゃない。例えばハワイとか、ニューヨークとか、ロサンゼルスに行って、ハリウッドブルーバードに行って、星型とか、その手形を見て、あ、マイケル・ジャクソンだみたいなのとはちょっと違うなというふうに思います。自分の死後のことも考えるでしょうし、5000年に比べたら、ね、自分は小さいなっていう感じがしたり、あとはこの、今ね、本当に音がしないんですよ。さっきまでおばさんたちが騒いでたけど、このシーンとしたなんか静けさの中で、本当の豊かさって何なのかなとか、自分がこれからどうやっていこうかなとか、そういったことを静かに考えられる、そういう感じがします。なので、エジプトはね、ちょっと遠くて、一般の人に進めにくいなっていうのと、あとはね、旅に慣れてないとちょっと難しいんで、やっぱりツアーで来た方が僕はいいなというふうに思いますが、それでもね、例えば5分でもいいから、こういうところに降り立って、この砂漠の感じとか、あとその砂漠とオアシスの境目に行った時に命と、それからなんか死っていう、それをね、すごく考えられる、いい機会かなというふうに思います。4番目は、なぜ文明を滅びるのか、っていうのが僕が今回すごく感じたことですね。例えば外敵、自分のその文明のところの外からそう攻めてくるっていう、そういうふうな問題なのか、あるいは経済的な問題なのか、あるいは環境の問題なのか、例えば木を切ってしまって、それがですね、砂漠化の原因になったっていう話もありますけど、そういうふうなこともあるし、あとは自分たちの内面の問題っていうこともありますよね。ローマもそうだし、官とか党とかみんなそうですよね。システムが疲労して、そして硬直してしまうっていうのは江戸時代でも起きたことだし、すべての文明、すべての王朝に起きてることですよね。僕は歴史が大好きなので、ずっといろんなのを勉強したり研究したり、研究ってほどじゃないな、してますけど、そうやって見たときに自分がこうだっていうふうに思ってたものが、そうならなくなっちゃう。その変化でどういうふうに生きていくのかっていうのが、今ね、ちょうど人類も1400年の後半から始まった資本主義、貨幣資本主義みたいなものが、そろそろ行き詰まった状態になってきて、ここからどういうふうに文明を作っていくのか、再定義していくのかっていう面白いタイミングのところに来てますね。さあ、5番目。さあ、次の時代にどういうふうに生きるのかっていうことですね。多分僕たちが生きてる間に大きな転換が起きると思います。その時に、僕はスピリチュアル的になんかアセンションとかそういうことを簡単に言いたくはないんですが、何か新しい仕組み、も出てくることでしょうし、感覚もね、多分新しい時代では違うんじゃないかと思います。例えば、エジプトのピラミッドを作った時、実はあれは奴隷によって作られたんじゃなくて、多くの人がですね、そう思ってると思うんですけど、すぐ近くに村みたいなものがあったそうなんですね。で、そこには子供の骨とかも出てきているので、子供がね、住んでたりとか、家族で生活してたってことを考えると、どうも、奴隷のそういう感じのね、奴隷労働じゃなくて、その仕事として、やってたんじゃないかという説があるそうです。で、僕も、実際にピラミッドに行って、ピラミッドにね、触れてみて、なんか感じたのは、なんかたくさんの人たちがなんか笑いながら歌いながらやってたんじゃないかな、というふうに想像します。で、そういう、もしね、別にそれは信じなくてもいいんですけど、そういうふうな時代が5000年前にあり。で、そして、例えばキリスト教のその中世とかですごい暗い時代があったわけですよね。そういう時代があり、そういろんな時代を経て今になってるわけです。で、今はじゃあ明るい時代かというと、決してそんな感じでもないけど、じゃあすごく暗黒かというと、そういう感じもしないです。今までの中で最も人権が尊重されてるということは間違いないし、戦争もね、大規模でっていうのは国と国とかがガチでぶつかり合うっていうのは今のところ、ロシアと、そして、ウクライナぐらいで、他はですね、そこまで全面的に戦争してない珍しい、時代を生きてるわけで、そういう意味ではですね、ここからまた新しい枠組みを、作り直さなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思います。これはね、僕たち一人一人が得るというよりは人類レベルのことなんで、なかなか 預かり知らずというか、そういう感じはしますけど。まあ、それでもね、ここから新しい時代になっていくのは間違いないわけで、それをね、皆さんと共に生きられることに喜びを感じています。というわけで、これがナイルで、先に、ずっと行くと、カイロは、ピラミッドがあると。そういう位置関係になっています。このボートが、この後ろに20隻ぐらいあるんですけど、まあ、こういうふうなね、ボート、なかなか乗船する機会もないかもしれないので、こんな感じですよというのをお伝えしました。というわけで、短めですが、これで終わりたいと思います。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ナイル川からでした。なんかこういうとこ行きたいとか、文明について皆さんなんか感じることがあったら、よかったらコメントお願いします。では。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。